皆さん、こんにちは。先日、ある北関東の集会、教会に招かれたときに、面白いものを見てしまったのです。まあ、とってもね、仲のいいご夫婦です。クリスチャンの夫婦でね、なんかこう、ずっと新婚時代みたいなんだなと思いながら、まあ、見てたんですけれども、一家に一台では自動車が足らない。一人一台じゃないと困っちゃうというね、ジーマ県の人なんですけど、まあ、軽自動車があるんですけれどもね、ご主人が奮発しましてですね、インサイトって言うんですかね、ホンダのね、ハイブリッド車ですよ。新車で買ったんですよ。で、それをですね、狭いご自分の家の駐車場にこう並べてね、君は軽、僕はハイブリッドということでね、やってらっしゃったんですけれども、奥様もやっぱりね、腕に自信があるんですよね。だってジーマ県の人だから、これ。私も乗ってみたいっていう誘惑にもうね、我慢できなかったんですね。で、とうとうね、その、ハイブリッド乗ったのはいいんですけどね、前の道が狭いんですよ。その左に切るときに、後部ドアの左をね、擦ったんですよ。ガレガレガレって。まあね、その日一日ご主人ね、ずーっと不機嫌。口数が少ない。でも、心の中で新車なのに。まあ、これですね、このスマートペンというのがあるそうです。このカー用品の店にスマートペンってコストは治るかないことで店に行こうと言ったときに、彼はそれ行くんですけどね、彼実はね、一個ね、弱点がありましてね、足がたくさんある生き物嫌いなんです。特にね、雲。で、その雲がたまたまね、フロントガラスにブタッと落ちた。その時に、キュイッと、ハンドル切りすぎてね、壁と剣の両方に当ててるんですよ、これ。まあ、マーフィーの法則という本があるそうです。で、その本の中にはね、楽器も車も家も新品の時に傷つくそうです。新車の時に限って、この傷ついてしまうというふうにね、まあ、彼自身はまあ、法則通りだみたいにね、思ってるんですが、自分で言って苦笑いしてました。妻がつけた傷は新車なのにって言うんです。自分がつけた時にはね、新車だから傷つくんです。人がやったミスは致命的なミスなんですよ。でも自分がしでかしたことは法則なんです。同じミスでもね、人がやった時と自分がやった時では裁きの基準が違うんですね。人がやった1ミリぐらいのミスはね、もう2メートルぐらい。私がやった5メートルぐらいのミスはね、もう2ミクロンぐらいですよ。もうパンツのゴムみたいにね、生地が伸びたり縮んだり伸びたり縮んだり。それでは自分自身が罪人なのかどうかというのは分からないのは当然です。実は聖書を見るとね、絶対的基準者である誠の神様から離れた人間は、自分自身が神様の代理人のようになり、自己中心となり、自分自身が基準となって自己中心の歩みをしているのだというのです。そしてこの自己中心の歩みをしている人たちで成立している世の中は衝突の繰り返しなのです。なぜこんなに世の中ってあってはならないことがあるんだろうか。それは一人一人が神のように振る舞っているからではありませんかと聖書は語るんですね。13世紀にスペインの王様でアルフォンソ10世という王様がいたんですね。その王様がね、太陽系の動きをこう調べていながらね、もう本当に80以上の円運動を連立しなければならなくなってしまったんですね。それはね、天動説に立ってたからです。地球が中心で、太陽が回ってるんだという宇宙観に立つとね、天体の動きっていうのはものすごく複雑になるんですよね。そうではなく、地球が動いてるんだというふうに分かりますと、実に単純な成り立ちであるということが分かるんですね。この中心であるべき方から離れてしまうこと、聖書はそれを罪と言います。そしてその結果、人は死ぬものとなった。太陽から離れた地球が死の星となり、根から切られた植物が枯れゆき、また体から離れた手足は腐っていくように、命の源である神様から離れた私たちは今失われているものですと聖書は語ります。しかし、その失われているものをもう一度取り戻すために神は ご自分の一人子、イエス・キリストという方をこの世界に送ってくださったというんです。神は実にその一人子をお与えになった。私たちを救うためにキリストをお与えになったというんですが、この与えたという言葉はね、捨てたとか、見限ったとか、見捨てた、放棄したという意味があります。神様はキリストを見捨てることによって私たちをお救いになったというのがこのメッセージの意味なのです。私は今から10年ほど前にある地方都市のクリスチャンのご家庭の家にね、数日間お世話になりました。夫婦二人だけでお子さんがいる気配がないんですが、応接室に行きますと、爽やかな青年の写真が写真立てに掲げられてるんです。息子さんですかと言ったら、そうです。今は社会人なんですかってふうに聞いたら、死にました。大学生の時に亡くなったのです。私はいらんこと聞いてしまったと思って、すぐに話題を変えようと思いましたが、お父さんの方が問わず語りに語り出すんです。実は彼は東京の非常に優秀な理科系の大学に進むんですが、1年生の夏休みの時に友人を連れて家に戻ってきたのです。彼の家はすぐ近くに海水浴場がありました。自分のクラスメートたちにその海水浴場に連れて行ってね、一緒に遊びたいというふうに思ったんでしょう。父さん何々海岸に行くから、行っておいでというふうに送り出したんですが、そこにダイビングスポットがあったんです。普通は岩から飛び降りる時にね、足から飛び降りますよね。彼はその時調子乗ってたと思います。頭から行ったんです。そして首の骨折って、まもなく亡くなったんです。もう随分昔の話ですというふうにおっしゃっていましたけれども、その事故があった当時ね、このお父さんが繰り返し繰り返し考えたことがあるそうです。それはね、時間を巻き戻すことができたらいいのにな。あの事故が起こる前の時間帯まで戻ることができたらどんなにいいだろう。私たちは未来に何が待ってるのかわからない。だから平気で生きているけど、あの事故が起こる前の時点まで戻ることができたら、私は何としても息子を止めたと思う。父さん、クラスメートを連れて海岸に遊びに行くよって言った時に、やめなさい、行ってはいけない、どうして、どうしてでも行ってはいけないというふうに止めたと思う。でも自分は未来がわからなかったから笑顔で送り出してしまった。そしていつまでもくよくよしてたんですが、ある時ね、神もまたご自分の一人子を亡くされた神なのだ。この天地万物を作りになった大きな大きな大きな存在である神様は、ただ天の高いところから私たちを見下ろして眺めているだけの神ではない。この方はご自分の一人子を一度亡くしてくださった。しかも、神はご自分の一人子をイエス・キリストとしてこの世界に送り込んだら、どんなにひどい目に遭うのかということをあらかじめ分かっていたとしても送り出すのをやめなかった。私は自分の息子がこれからあの場所に行けばひどい目に遭うということが分かったら絶対に止める。絶対にそこに行くなというふうに阻止する。でも神様は人間の世界にキリストを送ったらどれほど親切が無にされるか、どんなにひどい目に遭うのか、どんなに愛を尽くしても見返りがないのか、最後は十字架に釘付けられて呪い殺される結末になるのかということが分かっていても、さあ行っておいでというふうに送ってくださった方だというのです。なぜでしょうか。この罪のない方があの十字架の上で私たちの罪の身代わりとなる以外に、この私たちが罪の結末から逃れる方法はないからです。神はあの十字架の上でキリストをお見捨てになるほどにあなたを愛してくださった。キリストの命と交換してでもあなたを失いたくないと本気で思い、それを実行に移してくださった方、それがあなたの作り主なのです。あなたはどれぐらいに愛されてるでしょう。神が実にその一人子をお与えになるほどに愛されてるのだと聖書は語ります。そしてこの死んで3日目によみがえってくださったお方、 この方は私たちに永遠の命を与えるためにそのようにしてくださった方であると語ってるんですね。どうぞ皆さん、この永遠の救い主、命の作り主、そしてあなたのための贖い主、イエス・キリストをぜひ信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。